さて今週もやってきました井川ディレクターの音楽リポートのコーナーですが、井川さん今週はどんな話でしょうか。
はい、9月10日にですね、はい、シンガーソングライターのダニエル・ジョンストンさんという方が、はい、テキサス州の自宅で心臓発作によって、58歳で、死亡したというニュースが、はい、先月ありまして、
はい、
この方はですね、はい、アメリカならずとも世界中で空手的な人気を誇っていた方で、本当に真の DIY アーティストだったという方なんですけども、ただ生前はですね、躁うつ病だったり、
はい、
統合失調症を患っていて、精神病院への入退院をですね繰り返していたというようなこともあったりしてですね、ちょっと非常に大変な人生を送ってきた方なんですけども、ただ彼の作る音楽とか、イラストも描いていた方なんですけども、そういうアートっていうのは本当にピュアで素晴らしくて、ミュージシャンとかアーティストからの、リスペクトがすごい高い方なんですね。
おー、そうですか。
はい、はい、で彼の死をですね、惜しむ声っていうのも、名だたるアーティストがネット上で、コメントしていたり、つい先週末もですね、パールジャムのエディ・ベダーさんが、彼の曲をカバーして感動的なステージになったという、ニュースも、流れましたけども、
はい、
でダニエル・ジョンソンさんっていう方は、一体どういう方だったのかっていうことを今日お話ししたいんですけども、
そうですね、はい、
はい、この方は1961年にカリフォルニア州で、5人兄弟の末っ子として生まれた方なんですね、
はい、
で両親は敬虔なクリスチャン
、
はい、でその後ウェストバージニア州で、引っ越してですね、そこで育っていったわけなんですけども、かなり熱心なキリスト教徒の、教えの中、両親の下で育っていった方 で幼少期からお姉ちゃんからピアノを教えてもらったりしていたんですけども、彼が最初に興味を持ったものっていうのはビジュアルアートだったんですね。
へー、
彼曰くその8歳頃からコミックを描き始めていたそうなんですけども、その後ですね、ビートルズにですね彼は出会い、本当にビートルズにのめり込んでいった。
はい、
だそのコミックブック、イラスト、そしてロック、ビートルズっていうのが本当に彼の人生のですね、本当に大きな一部になっていったんですね。ただそのキリスト教原理主義者であった母親っていうのは、そういうロックとか、コミック、いわゆるその俗っぽいものっていうのを、罪でやると、そういう認識でですね、彼の趣味とか、やりたいことっていうのには全く理解を示せずに、怒鳴ったりしちゃったんですね。
なるほどね。
で例えばそんなもん見てたら、地獄に落ちるわよとか、そういう怒鳴り声がですね、家中に響くと。
そっか、
はい、でそのダニエル・ジョンストンさんは、日記のようにカセットテープとか8ミリビデオで、いろんなことを、あらゆることを記録するっていう傾向があって、そういうお母さんの怒鳴り声とかもですね、全部記録してるんですよ。
それちょっと嫌じゃないですか、お母さんとしては。
そうなんです、お母さんちょっとこれは勘弁してって感じで言ってるんですけども、そういった声もですね、今もネット上にあったりして、ちょっと聞いてみると面白いんですけども
なるほど、はい、
そういったですね、状況なので、彼は次第に自分っていうのを出す場所がなくなっていくというか、
そうかそうかそうか、
だんだん自宅の地下室にこもっていっちゃうんですね。
へ
え、はい、でその地下室にはその彼の好きなコミックとか、カセットテープ、レコードとかがもう満載で、いわゆるその男の子の好きな趣味の部屋の超すごいバージョンみたいな、
今ここに実際写真ありますけど、これが男の子が好きな場所なんですか。
そう、
こんはっきり言って女の子からしたらちょっとごちゃごちゃ感があるんですけど
だからもうお母さんとかが勝手に入って、こんなもんいらないわとかで捨てちゃって、何すんだよみたいなあるじゃないですか、
私だったら捨てちゃうともうバッサバサ
もうこれは男の子の夢で、ただここまでですね徹底して自分の世界に没頭してるっていうのはちょっと並外れてると思うんですけども、
ね、なるほどね。
でやっぱ自分の世界があるっていうのは非常に幸せなことだとは思うんですけども、
確かにね、
やっぱりそのね、お母さんからこんなもの悪魔の所業だみたいなことを言われるので、かなりこう不安定な感じになっていくわけなんですけども、高校卒業後はですね、その両親の意向もあって、キリスト教の大学に入るんですが、そこでですね、彼の精神っていうのは、とうとうその崩壊してしまうんですね。
あ、そうだったんですか。
なかなか腕がつかなくなっちゃうんですよ、それで病院に行くと、躁うつ病というふうに、診断されるんですね。で入院もするんですよ、はい、で退院後にそのやっぱり両親もですね、協力体制に入って、好きなことをさせれば、なんとか病気も良くなるんじゃないかということで、彼の好きなアートが学べるアートスクールに通うことになるんですが、そこでですね、彼の運命を決定づけるといいますか、ある恋に落ちるんですね彼は。
あ、そうですか、はい、いいことじゃないですか。
そうなんですよ、はい、でその女の子の名前はローリーさんっていうんですけども、はい、彼女はですね本当に優しくそのダニエル君にですね、はい、ダニエルさんに接して、うんうん、ダニエルはもう本当に続行になっていって、例えばローリーちゃんがバイトをしているところにですね、うん、まあ、ダニエル君はまあこういつも行って何するわけでもなくローリーの顔を見に行くとかそういう行為もするんですけども
それってでも人によってはすごい怒るか、はい、すごい気持ち悪がるかっていうこともあると思うんですが、はい、ローリーちゃんはそうじゃなかった。
そう、ローリーちゃん本当にいい子でダニエルを受け入れるんですよ。笑顔で受け入れて、でダニエルもやっぱりその、うん、まあ、癒されていくんですよね。
はいはい、
はい、まあ、そういったことでそのローリーちゃんを楽しませたいとか、うん、そういう会話したいとかそういうことで曲作りを始めるんですよ。
あ、そっちなんですね、はい、はいはい。っていうことは付き合ったんですか。
ローリーちゃんには、まあ、ボーイフレンドがいたんですよ。
あ、そうなんだ、
はいはい、それはその地元の葬儀屋の、まあ、せがれと付き合っていてですね、はい、まあ、その後結婚しちゃうんですね。
あらららららら、
はい、そういったこともあって、まあ、彼の精神状態もですね安定せずにですね、うん、彼は大学を中退しちゃうんですね。
そうなんですね、
はい、でそこで、まあ、お兄ちゃんが住んでいるテキサス州のオースティンという町に引っ越すんですよ。
あ、そうでしたか、はいはい、
まあ、そこでお兄ちゃんもですねそのダニエル君にいわゆるその仕事をしたり、うん、で一緒に住むことで集団生活をしたりして、うんうんうん、まあ、社会との接点を作っていこうと、はいはい、それで良くしていこうというふうに考えたりするんですね。
あ、いいじゃないですか。
だからダニエル君は、まあ、マクドナルドでバイトしたりして、うん、でお兄ちゃんの、まあ、ガレージで、まあ、ちょっとしたブースを作ってですね、はい、作曲活動をどんどん始めていくんですよ。
お、はい、
で、まあ、彼はですねその後、まあ、58歳亡くなりましたけど、うん、まあ、何十年もミュージシャンとしてやっていくんですけども、まあ、そのほとんどの曲はですね、はい、まあ、かなりの曲数が実はそのローリーちゃんに向けた曲なんですよ。
ずっとじゃあ好きで居続けたんですか。
そうなんですよ。本当にローリーちゃんっていうのは彼の中に居続けてて、はい、彼のアートを作るモチベーションなんですよね。だ、永遠にミューズとして彼の中にいた人なんですよ。
すごいピュアですね、なんかね。
そうなんですよ。でその曲作りもですね、まあ、曲が溜まっていき、はい、まあ、ミックステープみたいなのを作るじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをオースティンの、まあ、ライブハウスとかに配ってですね、
はいはい、
まあ、自分も有名になりたいとかアーティストになりたいっていう思いもあったので、まあ、そういう活動していく。
デモテープですよね。
そう、
はい、
でそのデモテープかなりの数でさばいたんですけども、はい、彼はですね普通テープは1本作って、うん、でそれを元に1本2本3本ってダビングしていくじゃないですか。
ダビングしましたよ私も。
ですよね、
かなりやりましたよ
、はい、で彼はそのでもダビングっていうことを知らないかったみたいで、うん、だからその1本作ったらまた1曲から順に演奏してテープを作る
もうテープでもアナログですけど、はい、実際自分で演奏してって超アナログなことやってたわけですよね。
もう一本一本全部演奏。
なん誰か教えてあげなかったのかな。
そうですよね。
そうですよね。
はい、でその中でですね、はい、そのカセットテープを、地元の新聞社に、まあ、売り込みで渡したと。はいはい、
うん、
そしたらですね、その、まあ、担当者がですね、まあ、聞いてびっくりしたんですね。
え、なぜ？
これはその記事にも書かれてるんですけども、まあ、ボブ・ディランの初期の作品に匹敵する内容だと。
へえ、そこまで。
そう。で絶賛の記事を書いて、はい、で本当にまあ、ローカルで地元で有名になっていくんですよ。
うん。
でそこでその MTV とかでですね、まあ、特集、まあ、オースティンっていうローカルの街の特集番組で、フューチャーされたりするんですね。
そうでしたか。
はい。はい、ただ、はい、やはりここでもまた精神のバランスっていうのがどんどん悪化していく状態になっていて、
うん、
でしかもまあドラッグとかにも手を出すようになってしまうんですね。
あ、そうなんだ。
はい。で、まあ、暴力沙汰も起こすようになってしまう状態になってしまって、で例えばですね、その早朝にですね、はい、まあ、暴れてですね、まあ、2階の窓から、年寄りの女性が、
うん、
静かにしなさいとか言って怒られるじゃないですか。
はいはいはい、
そうするとですね、まあ、そのおばあさんの家にですね、まあ、突撃してってドンドンドンドンっていうような突撃してって、まあ、おばあさんはその後ですね2階から落っこっちゃうんですよ、窓から。
え、それ落とされたっていうことですか。
そうなんです。でそれ警察にですねダニエルが言うには、うん、おばあさんは悪魔に窓から投げ出されたんだって言うんですよ。
あ、ちょっとあれですね。
そうなんですよ。だからそういうですね、まあ、その昔から、
はい、
ね、両親の中で育っていて、まあ、罪とか悪魔とか、
うん、
まあ、そういう世界に敏感な世界で生きてきた。でここに来て精神の不安定もあって、まあ、悪魔サタンということにものにすごくこう悩まされる時期になってくるんですよ。
そうなんですね、はいはい、で
そういったことでまた精神病院に戻ったりする。そういう悪循環があってですね、でただですねここで、はい、これが92年なんですけども、うん、MTV の、まあ、イベントでですね、そのニルバーナのカート・コバーンさんという、まあ、ロックスターがですね、
はいはい、ボーカル、
はい、ボーカルです、はい、伝説のロックスターですけども、うん、彼がダニエル・ジョンストンの T シャツを着て、まあステージに立ったんですね。
え、なんでですか？
こうカート・コバーンはダニエルの大ファンだったんですよ。
本当に、
はい、でそれだけじゃなくて本当に他のインタビューとか雑誌の表紙とかも T シャツを着て出るんですよ、カート・コバーンは。
それってすごい、え、誰ってなりません
？そうなんですよ。だからその T シャツもすごく人気出たし、
はい、
ダニエル・ジョンソンっていうものが今までそのいわゆるインディペンデントの世界だったのが、うん、一気にこうみんなが知ってる存在になってくるんです。
あ、それもそれで戸惑ったんじゃないですかね、
う
ん、
そうだと思いますね。
ですよね。
それで、はい、で精神病院にいたんですけども、うん、まあ、そういった現象もあるので、うん、例えばメジャーレーベルからですねオファーとか来るんですよ。
あ、まあそうでしょうね、はいはい、
だけどそのメジャーレーベルにはそのメタリカっていうバンドが在籍していて、
はい、
でまあ、ヘビーメタルバンドですね、
うんうん、
ヘビーメタといえばちょっと悪魔的な匂いがしますよね。
お、
はい、そこでもやっぱり悪魔の使いであるメタリカがいると、だから契約はできないとか、そういう凶悪観念に似たような気持ちにもなってくるんですよね。
そっか、はい、なかなか難しいですね。
そうなんですよ、
うん、
ただですねやっぱりその、まあ、入退院を繰り返す中でやっぱり、まあ、本当に天才アーティストとして有名でしたので、
うん、
彼をサポートするとかそういう人が結構でいるんですよ。
あ、そうだったんですね、
はい、
で
本当に友人たちにも恵まれて、
はい、
彼はですねいろんな人にサポートされて音楽活動を、まあ、この先何十年も続けていくんですね。
そうなんだ。そういった意味では幸せだったんじゃないですか、
う
ん、
本当にそうだと思いますね。で2010年にですね、まあ、日本にも来日したことがあって、
はい、あ、そうでしたか、はい、はい、
で僕もそれは実は見に行っていてですね、
へ、
まあ、非常に本当に、まあ、ラフォーレ原宿の最上階にあるイベントスペースでやったんですけども、
はいはい、
まあ、暗転の中ですね、うん、スポットライトが、まあ、1本だけですねステージ上に照らされて、
うん、
まあ、そこでですねダニエル・ジョンストンが弾き語りで歌うと。
お
で非常にですね、まあ、本当にやっぱり生きる伝説は目の前にいるということで、あのオーディエンスもシーンとして、で曲が終わるとやっぱりあったかい拍手とかが起きてですね、もうすごいいい空間だったんですよね。
時間にしたらどのぐらいやったんですか？
時間はちょっと覚えてないんですけども、はい、その2時間とかのセットじゃなかった気がしますね。
あ、そうなんですか、
はい、
でもそれなりに人も集まって、
あ、もうソールドアウトでですね、あの会場はそのラフォーレ原宿のビルの最上階なんですけども、
はいはい、
もう階段はですね地上までずっと行列が伸びるぐらいので、チケット売ってくださいっていう人もいるぐらいの、まあ、盛況ぶりでしたね。
そうですか、
はい、
はい、
まあ、今回58歳亡くなってしまったということなんですけども、
はい、
ちょっと今日曲を聴いてもらいたいなと思ってまして、
あ、はいはい、
まあ、彼がですね彼のミューズでもあるローリーさんについての曲なんですけども、
はい、
曲名がズバリローリ
ー。おー、じゃあ聴いてみましょう。さて井川さん、なんかこの少年のような声というか、はい、うん、でもポップな感じもするような明るい印象を受けましたけど、はい、どういう歌詞なんですか？
そうですね、これはですね、はい、先ほど話したエピソードなんですけども、
はい、
そのローリちゃんについての曲 で、
うん、
で彼女がですね働いてるお店にですね、
うん、
まあ、僕は何回も行ってると、
うん、
それは彼女の顔を見るためだけに行くんだけど、
うん、
彼女はいつも僕を、まあ、受け入れてくれる、
うん、
そしてまあ癒してくれるんだと、
はい、
で本当に居心地がいい空間だったんだけども、まあ、彼女にはボーイフレンドがいたんだと、
はい、
それは葬儀屋だった。
ほう。
でその彼氏と彼女は結婚してしまって、まあ、赤ちゃんもできたんだと、
うん、
そしてその曲の最後の方はですね、
はい、
まあ、僕は葬儀場に行くんだと、
うん、
でそこにはまあ僕に棺が用意されている、黒くてピカピカの棺が用意されていると、そしてそのもう二度と戻ってこれない、戻ってこないっていうことをですね歌ってるんですね。
意外となんか切ないというかダークというか。
そうなんですよ。だからローリーちゃんとの思い出も語ってるし、
うん、
ローリーちゃんの彼氏であり旦那になる葬儀屋さんのことも書いてあって、
ね、
まあ、ちょっとですね切ないし、うん、まあ、
ちょっと重いですよね。
ただまあこういうですね、まあ、ローリーちゃんに対する曲っていうのが彼の人生の中でかなりの量を占めてる。
いやでもローリーちゃんの思いがなかったら、うん、これだけたくさんの曲書けなかったと思うし、
はい、
音楽活動もこれだけ長くやってなかったんじゃないかなっていう気がする。
そうですね、本当にローリーさんの存在自体が彼のね、まあ、精神的な支えになっていったかもしれませんもんね。
でもその2人はその結婚することなくっていうか変な話ですけど、はい、そのまま平行線のままだったんですか？
そうですね、もう大学中退後は一切会ってなくて、
うん、あ、そうでしたか、は
い、でダニエル・ジョンソンさんのですね、まあ、ドキュメンタリー映画っていうのがあるんですけども、まあ、それのプレミアで2005年ですが、そこで1回会ったんですけども
、はい、何年ぶりの再会になるんですか？
それも26年ぶりの再会とかですね。
そしたらすごい同窓会状態じゃないですか。すごい変わっちゃってますよね。
そうで、もちろん2人とも大人になってますし、でもそこの時点で、ローリーさんは離婚していたんですよね。
あ、 そうなんだ、
はい、でそれで、まあ、ローリーさんは、まあ、こんなにダニエルが大きくなるっていうのを全然知らなかったみたいで、
あ、ミュージシャンとして、
ミュージシャンとして、はい、いやすごいじゃないっていうことをずっと言ってるんですよ。
でダニエル、知らなかったんだ。
そうで、ダニエルはちょっとなんかこう緊張した感じで、はい、あーみたいな話してるんですけど、でローリーさんはもうこの次の展開どうなんのよ、はい、みたいな話すじゃないですか。そうするとダニエルは小さい声で、はい、結婚しようよって。めちゃくちゃ切ないんですよ、ここは。
かわいいな、うん、でもなんかそのやり取り、その男と女っていうよりも、はい、親と子、母親と子みたいな感じの匂いがする、
うんうん、そうですね、映像もですね残ってるんですけど、まさにそういう関係が見えて。
あ、本当ですか。
まあ、ただですね、まあ、その後、まあ、26年ぶりに1回会ったんですけども、うん、まあ、その後はおそらく会ってないんじゃないかなという、っていうのもダニエルさんはですね、まあ、うん、メールアドレスも携帯も持ってないので、うん、まあ、連絡もつかないというか、まあ、おそらく会ってないんじゃないかと言われてるんですよね。
そうなんですね、
うん、まあ、一つの、はい、まあ、恋というか愛が、まあ、彼の人生をですね、まあ、一つ大きく、まあ、作っていたという。
でもこれを機にダニエル・ジョンソンさん、私も知らなかったんですけど、はい、こういうのを機に、この曲が広がって、もうなくなっちゃいましたけどね、はい、広がってくれるといいなと思いますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、はい、ということで今週も井川ディレクターの音楽リポートのコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。